南米の女の子、成人を迎えてる女の子がプールサイドでジントニックを注文して飲んだらアナフィラキシーショックを起こして亡くなってしまったっていう事例がある。これのアレルゲンは何でしょうっていう出題があったのね、昔。はい、皆さんこんばんは、なべラジオのなべです。アメリカ在住の医師で宇多田ヒカルをこよなく愛するゲイです。リスナーノルマは3人、有益な情報は一切ないのでご容赦ください。確かね、専門医試験に出た、数年前に専門医試験に出た内容なんだけれども、この話、まあ前もね、ラジオのプラットフォームで、言ったので、別のラジオのね。でだからね、俺これ話したいのってものすごい自分の中で好きなんだろうね、この話って思うんだよね。でね、この話のもう大前提の大前提で、アレルギーって何みたいな、まあ一言で言うとすごい難しいんだけれども、大前提として、0歳児もう生まれて0日目の赤ちゃんはアレルギーを一切持ってないんですよ。まあ母親から遺伝しちゃうっていうことがないものなのね。で、それで成長していく過程でアレルギーを獲得するっていうことがまず一つ目の大前提なのと、あと二つ目は、今まで摂取したことがない物質、もしくは皮膚に塗ったことがない、まあ、体に付着したことがない物質に対してはアレルギーを持たない。これが大前提なんですよね。で、ここでも本題なんだけれども、その南米に住む女の子、まあ、成人を迎えている女の子がジントニックを飲んでアナフィラキシーショックを起こしたってことは、アレルゲンはきっとジントニックの中に入ってるんだなっていうことで、その中の成分は一体、その考えられるアレルゲンと考えられる成分は一体何でしょうっていうことなのね。で、まあ、ジントニックってさ、ジンとトニックウォーターぐらいしか入ってないじゃない。まあせいぜいカップの縁になんかライムとか乗ってるじゃない。まあ確かにライムはアレルゲンとしては結構高いのね。アレルギーを起こしやすい。ただ接触皮膚炎みたい、光接触皮膚炎みたいな感じで、果汁が皮膚にくっついて、かつ日の光が当たると、まあ炎症を起こしやすいって言われてる物質ではあるから、まあ一応それも候補に入るんですけれども、実際は違うんですよね、そのこの答えは。まあそうなるとね、ジンかトニックしかないんだけれども、まあジンでのアナフィラキシーショックっていうよりは、答えはね、トニックウォーターだったんですよ。でも僕その答えを聞くまで、トニックウォーターでアナフィラキシーなんて聞いたことないよ。日本でも別にそんなにみんなトニックウォーター飲むじゃない。別に割らなくてもトニック飲むし、炭酸入りのやつとかも飲むし、そんなんでアナフィラキシーショック起こしたら怖いわと思ったんだけど、でもこの出題って南米っていうところがすごいキーポイントになっててびっくりしたんですよ。若い方とか僕の年代もあんまり分からなかったんだけれども、昔の、アメリカ映画、まあ日本の映画でもあるのかなとは思うんだけれども、クラブに行ったりとかして、あとはバーとかでジントニックを頼んだ時に、そのジントニックがブラックライトで光るっていうシーン見たことありません？まあ僕どの映画かとかどのドラマでとかは言うのはちょっと難しいし、これだとか言って分かんないんだけれども、確かにジントニックが青く光るイメージがあるのって皆さん覚えてません？あれってトニックウォーターの中にキニーネっていう物質が入ってるから蛍光で光るっていう話があるのね。じゃあ今の日本にあるトニックウォーターはブラックライトでどうして光らないのっていうと、キニーネが輸入が禁止されたんですよね。で、 じゃあキニーネってなんでそのブラックライトのために入れてるのかっていうと、ジントニックってジンとトニックだけだと実はそんなに美味しくないらしいんですって。僕も知らなかったんだけれども、で渋み苦みがあることでジントニックは美味しくなるんだけれども、キニーネが苦味の成分でもあるからそれで美味しいと思うのね。でじゃあね、どうして南米なのと。南米の女の子、まあ、さっき言ったようにアレルギーってもともとアレルゲンを一回自分の中に取り込んで、でそのアレルゲンに対して、あ、これは攻撃しなきゃいけないものだって体が間違えて免疫細胞に覚えさせてしまったんですよね。それで、2回目来た時に、あ、また体の中にキニーネが来た、これはちょっとやっつけないとっていうことで過剰に免疫反応を起こすことが、まあ、アレルギーなんだけれども、じゃあ南米のそんなプールサイドで飲む女の子が毎回こうキニーネをね飲んでいたか摂取していたかっていうと、ジントニックとかそんな毎回のように頼まないですよね。きっともしかしたらこの出題って初めてジントニックを飲んだのにもかかわらずアナフィラキシーショックを起こしてしまったんだと思うんだけれども、じゃあ南米の女の子はどこでキニーネを摂取していたのか、それが今回の出題の意図なんだけれども、キニーネってマラリアの予防薬でもあるんですよ。なんかの、木の皮なんだけれども、で皮の渋みなんだけれども、マラリアが南米ですごく流行る。マラリアって蚊でね媒介する寄生虫なんだけれども、その致死率が高い疾患を予防するためにキニーネを摂取することが南米とか、まあ、アフリカでもそうだとは思うんだけれども、それが習慣になってたんですよね。だから彼女にとってキニーネは初めて摂取したものではなく、ジントニックではもう多分2回目だったんですよね、まあ、2回目というか2回目以降だったのね。だからこの出題ってすごく面白かったんですよね、僕の中で。日本だと考えられないものだったんだけれども、南米ではキニーネが当たり前のものだったっていう、しかもそれがマラリアっていう疾患のために飲まれていたものが、なんとジントニックの成分の中にも入っているっていう、それがねすごい面白かったんですよね。なんか他にも湘南のサーファーがナットアレルギーがすごい多いっていう出題もなんかどっかであったんですよね。それはただ単にクラゲの成分、クラゲの毒の成分が納豆の抗原にすごい似ている、共通抗原があるっていうことで、サーファーがねよくクラゲ刺されると、あ、納豆アレルギーになりやすいんだなっていうことはね思います。なんかねそういう、まあ、アレルギー面白いんだけど、ちょっとね研究するにはね結構難しい内容なので、ちょっと研究分野ではやってないんだけれども、面白いなって思いました。まあ一応今日はこれまでで、まあ、ぜひジントニックを誰かと飲むときはこの話をしても楽しいんじゃないかなと思います。ではでは。